第46章。アマリキア、王になろうと企む。モロナイ、自由の旗を掲げる。モロナイ、宗教を守るために民を呼び集める。誠の信者はクリスチャンと呼ばれる。ヨセフの残りの者が守り残される。アマリキアと離反者たち、ニーファイの地へ逃げる。自由の大義を支持しようとしない者たちは死刑に処せられる。紀元前約73年から72年に至る。
さて、ヒラマンと彼の同僚たちの言葉に聞き従おうとしない者たちは皆、ハラカラに対抗するために集まった。そして見よ、彼らはひどく怒って、ハラカラを殺そうと決意した。このように、ハラカラに対して怒った者たちの首謀者は、大きな強い男で、その名をアマリキアと言った。アマリキアは王になることを望んでおり、また、怒りを抱いた者たちも、彼が王になることを願った。これらの者たちはその大半が国の下級裁きつかさであり、権力を得ようとしていた。彼らは、もし自分を支持して王に立ててくれれば、民の指導者にしようというアマリキアの諫言に乗ったのである。このようにして、ヒラマンと彼の同僚たちが教えを説いたにもかかわらず、また、教会を司る大祭司であった彼らの、教会に対する非常に深い配慮があったにもかかわらず、これらの者たちはアマリキアに惑わされて離反してしまった。そして、アマリキアのへつらいの言葉を信じた者が教会の中に大勢おり、彼らは教会から離反してしまった。ニーファイの民はレーマン人に対して大勝利を収め、主の手によって解放されたことで、大きな喜びを得たにもかかわらず、このように彼らの状態は非常に不安定で危険であった。以上のことから、人の子らが主なる神を忘れるのがどれほど早く、また罪悪を行うことや、悪しき者に惑わされることがどれほど早いかがわかる。さらに、一人の非常に悪い人間が、人の子らの中に大きな悪事を引き起こす原因になることがあるということもわかる。また、私たちの知っているように、アマリキアは狡猾な策略に通じた男であり、多くのへつらいの言葉に長じた男であったので、多くの人の心を惑わして悪いことを行わせ、また神の教会を滅ぼさせようとし、さらに神がニーファイ人に与えられた自由のもとい、すなわち神が義人のために地の表に送られた祝福である自由のもといを損なわせようとした。さて、ニーファイ人の軍隊の総司令官であったモロナイは、これらの離反について聞き、アマリキアのことを怒った。そして、自分の衣を裂いて、その一辺を取り、それに、我々の神と宗教、自由、平和、祭祀のために、と書いて、竿の先にしっかりとくくりつけた。それから、彼は自分の兜と胸当てと盾をしっかりと身につけ、鎧を腰にまとい、先端に裂いた衣をつけた竿を取って、彼はそれを自由の旗と呼んだ。地にひれ伏し、そしてクリスチャンの一団が残ってその地を所有している限り、自分の腹からに自由の祝福をとどめてくださるようにと、熱烈に神に祈った。神の教会に属しているキリストの誠の信者は皆、教会に属していない者たちからクリスチャンと呼ばれていた。教会に属している人々は忠実であった。キリストの誠の信者であった人々は皆、将来来られるキリストを信じていたので、呼ばれるままにキリストの名、 すなわちクリスチャンという名を喜んで受けた。したがって、この時モロナイは、クリスチャンの大義と国の自由に神の恵みがあるようにと祈ったのであった。さて、彼はその心を神に注ぎ出してから、デソリションの地の南の全地を、要するに、北方も南方も含めた全地を、選ばれた地、自由の地と名付けた。そして、彼は言った。私たちはキリストの皆を受けているために蔑まれるが、私たちが自分の背きによって自分の身に災いを招くまでは、決して神は私たちが踏みにじられ、滅ぼされるのをお許しにならない。モロナイはこの言葉を述べてから、民の中に出て行き、裂いた衣の一辺に書いた文字がすべての人に見えるように、その裂いた衣を空中で打ち振り、大声で叫んでいった。見よ、この地にこの旗を立てて守ろうとする者たちは皆、主の力を持って出てきなさい。そして、主なる神から祝福をいただけるように、自分たちの権利と宗教を守るという誓約を交わそうではないか。さて、モロナイがこの言葉を宣言したところ、見よ、人々は腰に鎧をまとって走ってやってきて、主なる神を捨てない印として、すなわち誓約として自分たちの衣を裂いた。言い換えれば、もし神の戒めに背くならば、すなわち律法に背いてキリストの名を受けるのを恥とするならば、自分たちが衣を裂いたように、主が自分たちを裂かれてもよいということであった。これが彼らの交わした誓約である。そして彼らは、自分たちの衣をモロナイの足元に投げ出していった。私たちは神と誓約します。私たちはもし戒めに背くならば、北方の地の腹からのように滅ぼされるでしょう。まことに、もし戒めに背くならば、私たちが衣をあなたの足元に投げ出し、踏みつけられるに任せるように、神が私たちを敵の足元に投げ出されますよう。そこでモロナイは、彼らに言った。見よ、私たちはヤコブの子孫の残りのものである。また、私たちは兄弟に衣をズタズタに裂かれた、ヨセフの子孫の残りのものである。見よ、私たちは神の戒めを守るのを忘れないようにしよう。さもなければ、私たちの衣は腹からによって裂かれ、私たちは牢に入れられるであろう。あるいは売られたり殺されたりするであろう。私たちはヨセフの残りの者として自由を保とう。ヤコブが死ぬ前に語った言葉を覚えておこう。見よ、ヤコブはヨセフの衣の切れ端が保存されており、朽ちていないのを見ていった。息子の衣のこの切れ端が保存されてきたように、息子の子孫の一部のものは神の御手によって守られ、神ご自身の身元に受け入れられるであろう。しかし、ヨセフの子孫の残りのものは、彼の衣の他の部分のように滅びてしまう。さて見よ、これは私にとって悲しいことだが、息子の子孫の一部のものが神の身元に受け入れられるので、私はその息子のために喜ぶ。見よ、ヤコブはこのように語った。ヨセフの衣のように滅びてしまうヨセフの残りのものとは、私たちから離反した者たちではないと誰にわかるであろうか。私たちがキリストの信仰をもってしっかりと立たなければ、それは私たち自身にさえ当てはまるであろう。さて、モロナイはこれらの言葉を語り終えると出て行き、また離反のあったすべての地方へ使者を送って、アマリキアとすでに離反してアマリキア人と呼ばれている者たちとに立ち向かって、自分たちの自由を守りたいと望むすべての人を集めた。さて、アマリキアは、 モロナイの民がアマレキヤ人よりも多いのを見て、また自分の民が自分たちの行ってきたことの正当性に疑いを抱いているのを知ると、目的を達せられなくなるのを恐れて、その民の中で行くことを望んだ者たちを連れて、ニーファイの地へ向かった。しかしモロナイは、レーマン人がこれ以上の兵力を持つことは望ましくないと思ったので、アマリキアの民の合流を阻むか、そうでなければ彼らを捕らえて連れ戻し、アマリキアを殺してしまおうと思った。まことに、アマリキアがレーマン人を先導して、ニーファイ人に対して怒りを抱かせ、ニーファイ人を責めるように仕向けることを知っていたからである。モロナイは、アマリキアが自分の目的を達するためにこのようにするのを知っていた。そこでモロナイは、すでに集まって武装し、平和を守るという制約を交わしている自分の軍隊を率いていくのが良いと思った。このようにして彼は、アレノでアマリキアの進路を断つために、軍隊を率いて、天幕を携えてアレノに進軍した。そして彼は、自分の望むままに行い、アレノに進軍し、アマリキアの軍隊の前に立ちはだかった。そこでアマリキアは、少数の兵と共に逃げ去った。そして、残りの者たちはモロナイの手に引き渡されて、ゼラヘムラの地へ連れ戻された。さて、モロナイは大裁き司たちと民の声とによって任命されていたので、ニーファイ人の軍隊については自分の意のままにこれを組織することも、軍隊に対する権威を行使することもできる権限を持っていた。そこでモロナイは、アマリキア人の中の自由政体を守るために自由の大義を支持するという誓いを立てようとしなかった者をすべて殺させた。しかし、自由の誓いを拒否した者はごくわずかであった。そして彼は、ニーファイ人が所有していた全地にあるすべての塔の上に自由の旗を掲げさせた。モロナイはこのようにニーファイ人の中に自由の旗を掲げさせた。そしてニーファイ人は、再び国内に平和を保つようになった。このようにして、彼らは裁きつかさの統治第19年の終わり頃まで国内に平和を保った。また、ヒラマンと大祭司たちも、教会内の秩序を保った。そして、4年の間、教会の中には大いに平安と喜びがあった。そして、死んだ人が大勢いたが、彼らは主イエス・キリストによって贖われることを固く信じていたので、喜びながらこの世を去った。またある季節になると、この地によく熱病が起こったので、それにかかって死んだ人々もいた。しかし、熱病で死んだ人はそれほど多くはなかった。多くの総根木碑の効能が著しかったからである。これらの総根木碑は、特有な気候の下で人がかかりやすい病気を原因から取り除くために、神が用意してくださったものであった。さらに、老衰で死んだ人も多かった。キリストを信じながら死んだ人々は、今キリストにあって幸いを得ていると確信できる。